今日は9月の最初の日曜日でありまして、学校の方は2学期がすでに始まっておりますけれども、教会もですね、この9月の声を聞きますと、あとはクリスマスに向かってですね、いろいろと行事があったりもするわけで、本当に1年があっという間に過ぎてしまいますけれども、今日からこの日曜日の朝はマルコによる福音書をしばらく連続でお話をしたいと思います。マルコによる福音書というのは新約聖書の2番目にある書物でありますけれども、これは新約聖書の中では最も古い、最初に書かれたであろうと思われている書物であります。おそらく紀元60年ぐらいといいますから、2000年も前ぐらいのものでありまして、かなり古い本なんですね。日本で一番古い本は、古事記というですね、712年に書かれたものが、これが日本では一番古い現存する本でありますから、それよりもさらに700年も古い、だから大昔の本当に話なんですね。しかし大昔の話ではあるんですけれども、この聖書に書かれておりますことというのは決して古臭い話ではないんですね。それ書かれてから2000年間、一度もこの聖書はもう古いものだ、もう時代に合わない、こんな大昔の話はもう誰も興味がないと言われて捨て去られたことはないのであります。で、これからですね、何度か、どれぐらいの期間になるか私もよく計算しておりません。今年いっぱいか、あるいは来年いっぱいか、もしかしたら10年か、そんなことはないですけども、半年ぐらいの間ですね、このマルコによる福音書というものを少しずつお読みして、その中からお話をすると、ここに書かれておりますことをですね、この解説をしていきたいと思います。一番最初の部分ですね、今日は一章の1節から15節というところをまず取り上げてお話をしたいと思います。マルコの福音書1章1節から15節というところでありまして、皆さんにお願いしたいのはですね、このマルコの福音書をぜひ読書の秋でもありますので、1度か2度、3度でも10度でもいいんですが、ちょっと読んでいただいて、私は今からお話をしますけれども、その予習というか下準備をしておいていただくと、なおさらよくお分かりいただけるんじゃないかと思いますので、今日お帰りになりましたら、マルコの福音書をですね、読んでいただきたいと思います。今日は1章の1節から15節をお読みいたします。神の子イエス・キリストの福音の始め。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。その通りにバプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪が許されるための悔い改めのバプテスマを説いた。そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところに行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛で折ったものを着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼は述べ伝えていった。私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。 その頃イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。そして水の中から上がられると、すぐその時天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。そして天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいてサタンの誘惑を受けられた。野の獣と共におられたが、御使いたちがイエスに仕えていた。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。そこまでであります。今日お読みしましたこの部分、初めてお読みになる方は一体何の話かちんぷんかんぷんと思いますけれども、このマルコの福音書というタイトルがここについておりますように、今から読もうとしておりますこの書物は、福音が書かれている書物であります。で、一章の一節、この一番最初のところにマルコは、この本は神の子イエス・キリストの福音について書こうとしていると言っているのであります。で、ちょっと、説明をさせていただくと、この本を書きましたマルコという人はイエス・キリストの弟子であったペテロの、おそらく親戚筋にあたる人で、イエス・キリストの孫弟子ぐらいにあたる人であったと思われます。で、この人がこの福音書を書くことになりましたのは、マルコの、直接の師匠でありますペテロですね。ペテロはキリストの十二弟子の一人でありましたけれども、このペテロが、イタリアのローマというところの教会の牧師をしておりまして、そこでですね、彼はイエス・キリストの一番そばにいた人ですから、キリストのことをいつも人々に話して聞かせていたわけですね。自分が見聞きしたこと、直接自分が見たこともあるでしょうし、あるいは聞いたこともあったかもしれませんが、そのイエス・キリストのことを人々に語って聞かせた、それをマルコはずっと聞いておりまして、あるいは書き留めたりして、そしてその聞いた話をですね、このイエス・キリストについて聞いた話、もちろん彼自身もキリストに出会っておりますけれども、このイエス・キリストのことについてみんなに知ってもらいたいと思ったんですね。ああいい人だったねというんじゃなくてですね、この人のことをぜひ一人でも多くの人に知ってもらいたい、そう彼は心から思ったわけなんです。それでそのイエス・キリストのことをですね、書いて残したんです。ただキリストはいつどこどこで生まれて、どんな仕事をして、どんな経歴で死んだっていうような、そういう伝記とかあるいは経歴の書物として書いたのではありませんで、キリストの福音を書こうとしたんですね。イエス・キリストによって与えられた福音を彼はここで書き記そうとした。で、この当時2000年前のことでありましてね、これだけの文章を書き残すというのはそんなに生優しいことではなかったんです。お金もかかりますし、時間もかかりますし、大変な労力がいったと思われます。今のようにコンピューターがあったりワープロがあったりするわけじゃありませんし、紙やペンも文房具屋に行ったら売ってるというの類のものではありませんので、彼は大変な労力がいったと思うんですけれども、しかしそういうものを、そういう障害というか困難を乗り越えて、それでもイエス・キリストのことを知ってもらいたいと彼は心から思った。なぜかといえばイエス・キリストは福音だからっていうんですね。良い知らせだ。この福音というのは、このマルコによる福音書のキーワードになっている言葉であります。そして今日読みました1節から15節においても福音という言葉が2度使われて、3度でありますけど使われておりまして、これは今日のお話の鍵になる言葉なんですね。福音という、普通私たちは福音なんて言葉は使わないですね。 今は福音というと大体キリスト教の話にしか使わないんじゃないでしょうかね。古くはあの戦争から帰ってきた方のと福音兵なんて字が違いますけど言いましたけどもね、だいぶ古い話だったすみませんけど、だから今はまあ福音という言葉はまあキリスト教にしか使わないんですけれども、まあこれは簡単に言えば良い話っていう、良い知らせという意味なんですね。英語では福音ってグッドニュースって言いますけど、まさにこうグッドニュース、得だねというかね、良い、なんか情報というか、まあ、そういうような意味であります。良い知らせ、最近皆さんのところにいい知らせが舞い込んできましたですか？何かもう心をワクワクするような血脇肉躍るようなそういう福音は何かこう聞こえてまいりましたかですかね。全然反応がないですね。よっぽど皆さんあの暗い生活を。でもあのテレビ見てるとね、悪い話は多いですね。もう先週なんかもうとにかく悪い話から悪い話、すごい事件が起こったかなと思って、これは 2,3 日この話で盛り上がるかなと思ったら、次の日またもっとすごい事件が起こったら、大雨が降ったりですね、もうとにかく悪いニュースは引きも切らない。いいニュースがないですね、グッドニュースは。マルコはですね、ここで良い知らせを、彼は自分がこの福音を聞いたんです。で、皆さんにそれを知ってもらいたいと思ったんです。この良い知らせ、これはもう最高の素晴らしい知らせ、もうこんな素晴らしい知らせは聞いたことがないというような、そういう思いでですね、これを書き記したと思われます。しかもこの福音は不思議なことに2000年経った今も世界中の人々に福音なんですね。私たちのとっての身の回りの良い知らせというのはですね、大体一時的なものなんですね。この間私すごい福音があったんです。いい知らせが、グッドニュースがあったんですね。落語のレコードを手に入れたんです、ね、何そんなった落語のレコードなんて、そんなつまらないもんで喜んでるなと思われるかもしれませんが、まあ、僕は落語が大好きなので、CD とかカセットとか集めてるんですけども、どうしても手に入れたいレコードだったんですね。圓生百席という、これはあの昭和の名人と言われた圓生師匠がですね、命を削って104席の落語をスタジオ録音したレコード、もうもちろんレコードですから売ってないんです、絶版になって、もうこれはマニアの間でも高額で取引されるというですね、大変な代物でありまして、ぜひ一度聞いてみたいと思った。ところがそれを持ってるという人がいたんですね。で、まあ、たまたまその話を聞いて、でそれを私に譲ってもいい、ただでやってもいい、ただやるのはまあ申し訳ないから、あの好きなだけお金をください、他にも落語のレコードいっぱいありますからって言ってですね、もうそれを聞いた時は私はもう席から飛び上がらんばかりに、ずっころげんばかりにびっくりいたしまして、もう大喜びいたしまして、本当ですか、あるんですかあれが、なんてですね。皆さんなんかそういう集めてらっしゃるものないですか？なんかコレクトしてる漫画を集めて、よくテレビでやってるじゃないですか、なんかあのお宝探偵団とかね、見てるでしょ皆さん、見ませんか、ああいうなんかこう集めてるけどないとかね、まあ、僕はたまたまそのレコードがあった。で、まあ、幸いなことにですね、そのレコードを、後から送ってまいりましてね、そして私の部屋にあるんですよ、それが今、ちょっとかびてるんですけどね、まあ、あのちょっと保存状態が良くなかったんですけども、そのレコードがあるということを聞いた、それが私の手元に届いた、僕の本棚の一番大切なところに置いてある。でさらに幸いなことにですね、レコードのプレーヤー僕はなもうとっくの目に捨ててたんですね。あんなものを持ってる人いないんですけど、これどうしようかなと思ったらですね、祇園にあの第一産業がまた新しい店を出しましてですね、その広告が入ってたんですね。こんなバカでかい広告、皆さんのところにも入ってませんでしたか。その中にですね、レコードプレーヤーが書いてあったんですよ。うわ、こんなもん今でも売ってるかと思いましてね、おお、本当にこれもまた驚きまして、しかも、回転特価で9800円かなんかですね、 まあ、慣れはいいと思ってますから、昨日もその人混みのど真ん中へですね、次男を連れて飛び込んでいって、金を払うのに20分ぐらい待たされましたけれども、それを買ってきたんです。まだレコードかけてないんです。僕は日曜日の礼拝が終わって皆さんにお話をした後でじゃないとですね、一旦聞き始めるとおそらくもう全てのことはうち忘れてですね、落語のレコードに聞き込んでしまうといけないので、取って我慢してるんです。まだ開けないんです。早く終わらないかな、そんなことはないんです。まあつまらんことで喜んでるんです、私の場合はですね。なんかいい知らせっていうのはこうなんかこう思わぬところから来ると嬉しいですね。あるいはもう絶対ダメだなと思ってるところにあると嬉しいですね。もう今年はですね、何といっても田原正弘君の中学の入学は私は本当に嬉しかったですね。あれは、まあ、お父さんもここにいますけども、はっきり言って全部落ちて最後に取ったんですよ。もうね、ちょっとすみませんね、言っちゃってね知ってる人は知ってると思いますけどね、そのもうね3つ4つこの落ちていく時の辛さね、名前がなかった、落ちた、滑ったんですね。一つ取ったんですかね。あ、最初に一番最初にどうでもいいとか取ったんですけど、あとはもうね、だからもう一回ごとに気持ちが重くなっていくんです。家族全体がね、この鎮痛な面持ちで励ます言葉もなくなってね、落ちたらまあ落ちても大丈夫、みんな落ちてたからとかいろいろ言ってるんですけど、最後に通っちゃったんですね。ただ通っちゃったということは落ちちゃった人もたくさんいるわけですから、もう本当にこれ身勝手な喜びなんですけども、もう本当に嬉しかったですね。あれはグッドニュースでした、福音でした。嬉しいことがあるともう誰かで構わず聞いてほしくなりますよね。嬉しかった、もうこんなことあった、あんなことあったってですね、まあ、僕も子供が生まれた時に嬉しかったですね。もう本当に誰から構わず自分の子供の写真見せてですね、ああもううちの子供です言ってですね、可愛いでしょ可愛いでしょ言ってね、猿みたいな顔してる時から言ってました。今でもやってますけれども、グッドニュースってそうなんですよ。もうこう心に留められない。でマルコさんはですね、このイエス・キリストのことはもう心に留めることはできない、自分一人これ知ってていいわけがない、一人でも多くの人にこれを知ってもらいたいと思って、あれはこの福音書を書いた。そういう意味で神の子イエス・キリストの福音と言ったんですね。そしてこの福音は全ての人にとっての福音なんですね。落語のレコードがあったなんてですね、それが福音に思えるのは世界でも少ないでしょう、おそらくですね。皆さんのお家に眠ってるのがあったらどうぞ言ってください。もう高額で買い取りますから。私にとっての福音、ね、中学に通ったっていうのも通った人の福音ですけどね、落ちた人にしてみればですね、お前が通ったか俺が落ちたということでですね、もう腹立たしいばかり。いいこと、いい知らせっていうのはですね、絶対これはいい人もいるけれども絶対悪い人もいるんですよね。全ての人にとっていい知らせっていうのはねないんです。しかもそれが世界中の人に、全ての時代の人にいい知らせである、そんなことが実際存在するんだろうか。そのこと自体は不思議ですが、しかしそれが良い知らせであったって、このマルコが書いたこの知らせはですね、2000年前あの地中海の小さな町で書かれて、そして最初はみんなに読まれたんですね。この福音書というのはですね、最初から印刷なんかないんですが、印刷はグーテンベルクが初めてやったんですから、それまではみんな読んでたんです。みんな集めて読んで聞かせたんです。でも集まってくれ、聞いてくれ、みんな聞いてくれ、いい知らせだと言ってですね、読んで聞かせた。それから2000年間世界中でこのマルコの話は福音なんですよ。どんな人にもですよ、子供にも大人にもおじいちゃんにもおばあちゃんにも。しかもですね、人間の福音は、私たちの良い知らせというのはそのある人に限られているし、ね、とってもその福音である時もあるし福音でない時もあるんですね。でもこのキリストの福音、彼が今から書こうとする神の子イエス・キリストの福音はですね、全ての人に、どんな時代の人にも、そしてどんな時でも、どんな状況の中にいる人でも、これは福音なんです。 だからこそこうして2000年間この書物は世界中の言葉に訳されて読まれてきたということが言えるわけで、まだ1行しか言ってないですね。これから16章やろうと思ってるんですけど、どうなるかなとちょっと心配になった方もおられるかもしれませんが、ちょっと先に行かせてください。このマルコによる福音書の前、今日は1節から15節を読みましたけれども、神の子イエス・キリストの福音の始めという言葉で始まってますが、いきなりイエス・キリストは出てこないんです。イエスは出てこないんです。最初に出てくるのはヨハネという人なんです。イエスのじゃなくてヨハネという、ね、手話でヨハネとか言うんですね。ヨハネ、これは素晴らしい手話ですね。僕手話やらない。ヨハネってこうやるんだよ。知らない、違う、ヨハネやらない。4の羽こうじゃないの。ヨハネじゃない、ヨハネ、うん、ヨハネやってるじゃん。ヨハネ違う、冗談か、冗談見たことあるんじゃん。違う、あ、そっか、手話の冗談ね。手話のダジャレ、あ、意味がないって怒られちゃった、うん、すみません。いや、好きな手話だったんですけどね、ヨハネってね。まあいいんですけどね、これヨハネという人が出てくるんです。この人は荒野にいたと書いてあるんですね。イスラエルという国は、今よくねテレビなんか出てきますけれども、砂漠地帯なんです。砂漠なんです。で、今はですね、いろいろ灌漑設備とかできて、いろんなところで畑やら田んぼやらやってますけれども、この頃はですね、川があるところの周りに木が生え、水が湧くオアシスの周りに木が生え、そこに人が住むだけという、そういう場所だったんです。ただ他の砂漠地帯に比べて一本の川が流れてたんですね。ヨルダンという、ヨルダン川。この川のおかげで、この川を中心としてこの緑地帯が広がってですね、だからあの砂漠の地域、だからサウジアラビアとかエジプトとか、あの辺全部砂漠なんですけれども、その中にあっては珍しい緑の豊かなところなんです。ところがその珍しい豊かなところに住んでいたんですけれども、このヨハネという人はむしろ荒野の方にいたんですね。荒野の方にいたんです。それだけじゃなくて、彼はラクダの毛衣を着た、ラクダの毛で折ったものを着た。なんかラクダのもので折ったって言ったら、ラクダの桃引きをすぐ想像してですね、さぞかしあったかかっただろうなと思いますけれども、そんな類のもんじゃないですよ。ああいう柔らかいもんじゃない、もっとゴワゴワしたですね。皆さん、ラクダの毛って本物見たことあります？朝動物園で見てみてください。もう汚らしい、なんかボロボロしたようなですね、変なやつなんですけども、おそらく麻の袋みたいな、あんなもんじゃなかったでしょうかね。ああいうの着て、そしてイナゴと野蜜を食べていた。食事は自然食、本当の自然食。イナゴが飛んでる、お、イナゴだ、捕まえてむしゃむしゃと、ね、熊のプーさんみたいに、木の蜜やら、蜂蜜やらこう見つけてはペロペロ舐めてですね。おそらくまあそんなところにいますからね、髪はもうもじゃもじゃね、冷えもボーボーで、もうとてもこの、人間には見えないようなそんな風景であった。ところがその男がですね、ある日突然です、悔い改めなさいと言ったんです。悔い改めて私のところに来い、私が川につけてやるから、そしたらあなたの罪は許される、そう言ったんです。こんな話を例えば日本で誰かやったらどうですか。僕が太田川の、橋の下に住んでですね、太田川に飛んでるバッタを食べて放水路の水を飲んでですね、ある日突然悔い改めなさいなんて言って、広島中の人が私のところ来ますか。太田川で洗礼を受けると思います？絶対そんなことありえないでしょう。ところがですね、この聖書を読むと、このヨハネさんのところにユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が来たと書いてあるんです。変わってますね、イスラエルの人っていうのはね、本当に変わってますけれども、でもこれには理由があるんです。歴史として理由があって、彼らのところに人々が集まってきているんです。それはですね、一つにはこの当時 イスラエルという国は非常に、まあ、悪い状態だったんです。まあ、経済も、まあ、今の言い方とすればね、経済も逼迫している。ローマという国にこう支配されて、占領下にあった。ちょうど日本の戦争の時にですね、韓国や満州が日本の占領下にありましたね。ああいう状況ですね。あの韓国の本当にまさにあの韓国の朝鮮半島の状況に似てたと思います。働いても働いてもみんな税金で取られちゃうし、そして、兵隊がいつも見て監視してるしですね、何かあったらすぐ捕まえられて殺されるし、不穏分子だといえば捕まえて殺されるし、もうみんな本当に、生きていくのが辛いという状況だったんです。でイスラエルには昔からですね、彼らの信じていた神様がいたんですね。まあ、旧約聖書に出てくる神様ですが、この旧約聖書、彼らの信じていた神様の教えはですね、自分たちにこういう悪いことが起こるのは自分たちが悪いことをしているからだという考え方があったんですね。心象筆罰というかね、自分たちが今こういう状態なのはきっとみんな悪いことをしているから、いいことをすればいい結果になる、悪いことをすれば悪い結果になるというですね、因果応報ですね。これは日本的な言い方をすればね、因果応報。だから今自分たちの国がこんなに変な状況になるのは俺たちが悪いんだと、みんな悪いことをしている、きっとこれはこの神様の、まあ、たたりというか呪いというかですね、神を悲しめて苦しめているからこんなことになるんだというふうにみんな思ってたんです。だからこんな変なヨハネみたいな男がですね、ラクダの毛衣を着て悔い改めろ、私のとこ来て水の中つけてやるから、そしたら罪が許されるからと言っても言った、そのことで国中の人が集まってきたんです。そして彼らのところに行って一人一人がですね、私はいついつこんなことをいたしました、悪いことをいたしました、いついつ嘘をつきました、いついつ何か盗みました、いついつ喧嘩をいたしましたと言ってですね、そしてバプテスマのヨハネがこの 毛のもじゃもじゃの毛衣を着たおっさんにですね、ドボーンと水につけられて、よし一丁上がりって言ってですね、みんなずらーっと列を作って一人ずつやってもらったんです。田舎の人も町の人も、イスラエルのエルサレムというのはこれは首都でありますから、こう大変これはまあ不思議な状況でありますけれども、こういうことが起こったのは彼らのそういう、まあ、背景があったということなんですね。あ、これできっとですね、みんな罪を許してもらって悔い改めて悪いことをやめて真面目に生きればいいことが起こるんだろう、ね、必ず自分たちの国は元のイスラエルというのは非常に誇り高い国ですからね、今でもそうですけれども、今でも当時かつては世界を席巻した巨大帝国になった国ですから、あのソロモン王の時代のような時が来るんじゃないか、そう思ってみんなが一人一人真摯な気持ちで行ったんですね。ところがこのバプテスマのヨハネという人は14節を見ると、捕らえられてしまったと書いてあるんです。捕らえられたと、投獄されてしまう。なぜ彼が捕らえられたかということについては、マルコの福音書、ここには書いてないですが、後の方に書いてあるんですけれども、このバプテスマのヨハネはですね、ただ人々のに悔い改めると言っただけじゃなくて、王様にも言いに行ったんです。まあ大胆不敵ですね、王様のとこ行った、高級官僚と総理大臣とですね、大臣たちと政治家とみんなとにかくひっくるめてですね、前並べて、お前たちは悔い改めないから悪いんだと言った。王様が怒りましてね、余計なお世話だと言って捕まえて、そして彼はやがて最後はですね、この首をはねられて死んでしまうんです。不幸な結末なんですね。人々はこの結末をどう思ったでしょうか。バプテスマのヨハネ、彼のところに行って洗礼を受けた人たちはどういう気持ちを持ったでしょうか。悔い改めて、ね、生き方を変えて、まあ、悔い改めるというのはただ、まあ、悪いことをしましたと言って告白するというだけじゃなくてですね、自分の生き方を改めるという意味なんですね。自分の生き方を今日から改めます、決断をして、みんながよし行くぞ、これから神の気持ちが変わっていいことが起こると思った時にですね、その自分たちを導いてくれた人が捕まっちゃった。不幸な結果になっちゃったんですよ。いいことをすればいい結果になるはずなのに、いいことをして悪い結果になっちゃった。これは 大問題ですね。ところがここに一人の人物が現れる。これがイエス・キリストですね。イエス・キリスト。イエスはまだバプテスマのヨハネが捕らえられる前に彼らのところに来て洗礼を受けております。そしてその時に大変不思議なことが起こってですね、彼が水から上がった後天から声がしたというんですね。11節にありますが、そして天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。天から声がした。人々はびっくりしたでしょうね。みんなと同じように洗礼を受けていると思ったら、一人の人が洗礼を受けたら天から声がして、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。ああ、これはすごい、なんかこの人は特別な人なんじゃないか。で、そのイエスが来る前に実はバプテスマのヨハネはそのこの人の来ることを予言してたんですね。これが7節と8節ですけれども、私よりもさらに力のある方が私から後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴をひむとくねうちもありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊バプテスマをお授けになります。自分は今 あんた方を水につけて清めてやってると、罪を清めてやってる。だけれども私の後から来る人は私よりもはるかに高貴な方、霊によって私たちの罪を清めてくれる、私たちの心を清めてくれる。心を清めてくれるということは当然神から幸せがやってくるというふうにこのヨハネは言ってたんですね。で、その通りのことが起こった。イエスが現れた。そして現れた時には、私あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという声がした。しかしですね、その後すぐに12節を見るとイエスは荒野に行っちゃったんです。ああ、この人があのヨハネの言った人なんだろうかとこうみんなが思った時に、もう一人でどっか砂漠に行っちゃってですね、40日間、まあ、これは他のところを見ると飲まず食わずでですね、40日、まあ修行したという感じでしょうかね。サタンの誘惑を受けたとここに書いてありますけれども、でその40日どうも荒野にいる間にヨハネは捕らえられてしまうんですね。でその後イエスはガリラヤというところに行って神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。なんかちょっと話が回るくどいような感じしますけれども、これはこういうことなんですね。バプテスマのヨハネのところに行って罪を悔い改めて、そして、まあ、心をきれいにすればですね、心をきれいにすれば神様の心象も良くなってきっといいことがあるんじゃないかとこう思ったら、バプテスマのヨハネは捕まっちゃった。いいことはなかったんです、ね、ところがイエスはですね、このバプテスマのヨハネが後継者と言ったこの人は、バプテスマのヨハネが捕まった後現れて、そしてヨハネと同じメッセージを語ったんです。時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさいと言った。悔い改めなさいと。でも悔い改めたっていいことはないじゃないか。悔い改めたって、あの悔い改めろ悔い改めろ言ったバプテスマのヨハネは投獄されてしまったじゃないか。いいことはないじゃん一つもね。なんか信心すればいいことがあると思ったらそうじゃないじゃないか、そういう図式なんです。ところがイエスはですね、そんなことを、まあ、おそらくそのことはイエスは知ってるわけですが、知りながらそれでもなお悔い改めなさいと言うんです。なお悔い改めて、そして福音を信じなさいと言った。これは一体どういうことだろうか。これは実はこの先を読んでいただくと分かるんですけれども、かいつまんでお話をするとですね、この先のことを含めてお話をすると、イエスがここで言った福音というのは、言おうとしている福音、あるいはマルコがこの福音書を通して、イエスの福音について語ろうとしている福音というのは、ただですね、 こんなことをすればいいことがありますよ。その時その時の私が最初にお話ししたようないいことじゃないんです。福音というのは何かお金が儲かった、宝くじが当たった、どっかに合格した、あるいは交通事故に遭わなかった、私たちはいいことっていうのはそういうことを想像しますね。すぐにね、商売繁盛、家内安全、宗教というのはそういうものだとこう考えてしまう。でもイエス・キリストの福音はですね、そういう福音じゃないんです。じゃあ何かキリストを信じたって商売繁盛しないのか、儲からないのか、貧乏になっちゃうのか、そういうことではもちろんないですけれども、しかしそういうことに関わらないんです。いや、仮にそういうことになったとしても私たちを幸せにしてくれる教えなんです。それがイエス・キリストの福音なんです。イエス・キリストを信じるならば必ずいいことが起こりますという福音であるとするならばですね、これは別にイエス・キリストじゃなくてもいいんです。他にいくらでもなんかいろんな神様のところ行けばいいんですからね。病気が治りますとかね、心象のレコード、炎症のレコードが来ますとかね、お願いしてお百度参りしてね、どうぞあのレコードが来ますようになって一生懸命お願いしたら、ああ来たね。まあそれはまあ来たら聞いたらもうおしまいですからね。でもキリストの福音はですね、そういう類のもんじゃないんです。だからこれを信じたからといって何もかもうまくいって、ね、人生バラ色になって幸せになってというような、そういうものではないんです。であるとするならばですね、バプテスマのヨハネが投獄されたというところでもうこれで終わりなんですよ。信じたってダメじゃないかと、ね、で最後殺されるんですから、首切られちゃってお盆に乗せられてですね、バプテスマのヨハネは本当にみっともない最後の死、もう無残な死に方するんですよ。でもその無残な死に方をしたバプテスマのヨハネが最後の最後までイエス・キリストによって、イエス・キリストを信じて、そして彼はそういう死に方ではあるけれども幸せに死ぬんですね。キリストの福音は幸せに生きること、そして幸せに死ぬこと、幸せに病むこと、幸せに貧乏になること、幸せに金持ちになること、幸せに健康になること、幸せに成功すること、幸せに失敗すること、この全てのことを含んでいる福音なんです。信じていいことがあるという福音ならそんなものはいらない。なぜならば信じていいことがなかったらそれで終わりですから、ね、そうじゃない。もしそんなものであればですね、2000年間世界中の人がこのマルコの福音書を読まないんです。それだけじゃないですよ。マルコの福音書は、キリストが与えてくれる福音はですね、この世の福音じゃないんです。この世だけの福音じゃないんです。これは死んでからも永遠に私たちを幸せにしてくれるものなんです。福音というのは私たちを幸せにしてくれる知らせだと言いましたね、最初にね。イエス・キリストのが私たちに与えてくれる福音は一時的なものじゃないんです。変化するものじゃないんです。あったりなくなったりするものじゃないんです。いかなる状況においても私たちを幸せにしてくれるんです。投獄されても幸せなんです。病気になっても幸せなんです。癒されても幸せなんです。それが本当の福音ですよ。それが福音なんです。マルコによる福音書を今から、読み進めていきますけれども、これを読み進めていくときにですね、ああなるほど、人間の幸せというのはこういうものなんだ、イエス・キリストが与えてくれる、私たちに与えてくれる幸せというのはこういうものだったんだということを次第に私たちは知ることができます。そのことをですね、まず皆さんに今日は知っていただきたいと思います。最もこの価値のある情報というんでしょうかね、ただただなんかその時だけいいことがあって嬉しかったなっていう、そういうもんじゃないんです。キリストの福音は、この福音を知った者、この福音を信じてイエス・キリストによって救われた者は、 その時から死ぬまで、いや死後も永遠に変わることなく、いかなる状況においても幸せを感じることができる。こんな教えがあるんですね。不思議ですよね。本当に不思議ですね。こんな教えがあるならぜひ、教えてほしいと、それこそがまさにですね、このマルコの福音書なんです。皆さんで今から読んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、私たちの周りには不幸な知らせ、悪い知らせ、恐ろしい知らせが氾濫しております。いつ自分たちの身の上に降りかかってくるのかとビクビクしております。しかし降りかからないことを喜ぶのではなく、いかなる状況下でも喜び、平安であり、また幸せを感じることのできる良い知らせを、この聖書を通して私たちは知ることができますから感謝をいたします。今日は限られた時間で部分的にしかお話をできませんでしたが、イエス・キリストを信じる者は、イエス・キリストの福音は私たちをどんな状況下でも支えて、生きる力を与え、喜びを与え、また幸せを与えてくれるものであります。どうかそのことが集われました方一人一人に心に伝わりますようにお願いいたします。またすでにキリストを信じております者にとりまして、この教えの深さ、またその価値の大きさをさらに認識する時となりますように、そして与えられましたこの福音を喜び、心からこれを与えてくださいました神ご自身、また福音そのものであるイエス・キリストを賛美することができますよ。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。最初にも申しましたけれども、ぜひこのマルコによる福音書をですね、今日は最初の1ページの途中までしか言っておりません。まあ、これから毎週ですね、少しずつまあお話をいたしますので、ぜひ楽しみに聞いていただきたいと思います。